常任委員会審査。常任委員会は次の3つの委員会です。はじめに総務企画委員会。委員長藤沢和重、副委員長鈴木和樹、委員水垣美幸、穂坂直樹、稲川真司、小島真一、榎木戸絹男、赤木正典。9月11日に開催された総務企画委員会では、請願1件、議案2案、内訳、条例議案1案、補正予算議案1案について審議し、請願第3号については不採択、その他すべて原案の通り可決されました。議案第67号、令和5年度筑西市一般会計補正予算第4号、筑西市 DX 推進事業。質問。本市でマイナンバーカード利用紐付けに関する誤りはあったか。答え。市が紐付けをすべき事業については、市の重機台帳システムとの自動連携が図られているため、基本的には紐付けのミスは起こらないと考えている。質問。マイナンバーカードの紐付け関連相談の委託料計算方法と単価は？答え、支援員2人、単価として1人当たり1時間3000円を見込んでいる。消防運営事務費。質問、報奨費の財源は？答え、消防団員等、公務災害補償等、共済基金を財源としている。質問。基金とは、毎年一般会計から積み立てをしているものか。答え。条例定数に合わせて、毎年基金に支出している。請願第3号。消費税インボイス制度の実施中止を求める請願。委員からの主な意見。零細事業者からすると、課税仕入れ制度の関係により、課税事業者となることを求められ、負担が増大する。課税事業者になるという選択をせざるを得なくなることが問題。このインボイスをきっかけに、消費税をもう一度考えてもいいのではないか。ここまで総務企画委員会でした。続いて、福祉文教委員会。委員長、中座俊和。副委員長、二瓶正美。委員、荒井悟、高田和弘、日高久江、小倉ひとみ、大島茂、三浦譲。9月12日に開催された福祉文教委員会では、請願1件、議案7案、内訳、条例議案2案、補正予算議案5案について審議し、すべて原案の通り可決されました。議案第66号、筑西市コミュニティセンターの設置及び管理、並びに地域集会施設との連携に関する条例の制定について。質問。地域集会施設の運営方法は各自治会によって異なる。申し込み方法や使用料の統一は図るのか。答え。利用者が各自治会へ直接申し込む方向で考えている。地域集会施設を利用する場合は、市が各自治会へ3000円を助成する。議案第67号、令和5年度筑西市一般会計補正予算第4号。スクールバス乗降確認システム利用料。質問。児童生徒が乗降した情報がどのように保護者へ伝わるのか。答え、アプリを使用し、児童生徒の乗降確認を行う。保護者が登録を行い、乗降確認の通知を受け取れるシステムとなっている。請願第2号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算にかかる意見書採択を求める請願。質問。人口減少による児童生徒の減少を想定し、統廃合や退職等による調整を考えるべきでは？答え。 現在、多種多様な児童生徒が増えており、1学級を教職員1人で指導するのが困難な状況。少人数学級の実現のためには、教職員定数の改善が必要である。ここまで福祉文教委員会でした。続いて、経済土木委員会。委員長、三沢隆一。副委員長、森正夫。委員、塚田紗代。吉富康信、田中孝則、増渕真嗣、堀江健一、秋山圭一。9月13日に開催された経済土木委員会では、議案6案、内訳、指導路線議案2案、補正予算議案1案、企業会計未処分利益剰余金処分議案3案について審議し、すべて原案の通り可決されました。議案第67号、令和5年度筑西市一般会計補正予算第4号。儲かる産地支援事業。質問、生産者の稼働計画は？答え、すでに生産は行っており、その生産を拡大する計画。設備の導入時期は補助金交付決定後となる。質問、採択された生産者の地区別の人数は？答え、下館地区で1件、明野地区で2件。多摩道一本松線整備事業。質問、橋梁部に関して県の協力が得られる可能性は？答え、補助金的なものはこれからも検討し、事業の補助金として最も適したものを使っていきたいと考えている。施工に関しては市で施工する予定。そもそも市の事業であり、県の事業で橋梁工事を依頼するということは、協議を行ったことはあるが、協力に関しては難しいという回答を得ている。委員からの主な意見。筑西幹線道路は、インフラ、医療、人口にも非常に寄与する道路であるため、積極的に要望していただきたい。経済土木委員会でした。ここまで常任委員会審査でした。